向かいの坂井っ子ラジオ第277回。どうもどうも、向かいです。
南です。
このラジオは向かいが喋り上手になるために銀閣寺のふもとからお送りしております。
はい、
はい、ということで今日はしおちゃんと2人の、はい、2人でのお送りで、
はい、よろしくお願いします。
ご無沙汰じゃない、2人でやるの。
そうなんですよ、ね、結構久しぶりに出させてもらいましたね。私も
いや申し訳ないね、そんな出たかった、は
い、出たかったですね。なんか聞いてるとやっぱりなんか家で聞いてるとなんかちょっと寂しい気分になりますね。
あ、気持ちい
いね。皆さんやってるなと思って、
うん、すごい気持ちいいね、うん、
はい、ちょっと出たくなりますね。なんか置かれると、あ、何日間か置かれるとちょっと寂しくなりますね。
よし、またすぐ呼んでやろう。
ありがとうございます、お願いします
いやいや、まあまあまあ、じゃあね、今あの1月に行います、はい、ハイアガールの稽古中ということ で、
そうです、ね、
今日はちょうどね、あの、はい、稽古が急遽お休みになりましてね。
そうですね、
休みになっても会うんやね。
そうですね、会いますね
休みになったら会わんかな思ったけど会うんやね。
やっぱ会いたくなりますよ、皆さんに。
あれ、会いたかった。
ちょっと会いたくなりますよ。
じゃあ別にラジオ撮りたかったけどね、う
ん、そんなこと言わないでください。でもラジオも撮れて、まあよかったなって感じしますけど、
まあね、まあ、ちょうどね、はい、あの2日間ほど休みになるからね。
そうなんです
ね、ある意味長期のね、休みになるから。
ああ、2日間結構、そうですね、稽古始まってからの2日間は珍しいっちゃ珍しいですね。
そうですね、うちらね、今の稽古って結構ガガガガガガガトン、ガガガガガガトントンっていうぐらいの、
分かる？何言ってんすか？でも気持ちは分かりますよ。
稽古をガガガガガガってやってトントンって休んでっていう、
トントンがあれですもんね、珍しいトントンですからね。
普通はガガガトン、ガガガトンやと思うねんけど、ガガガガガガトントンやから、
そこ重要ですもんね。夕暮れ者ガガガガガガトントンみたいな、
これ伝わってるかな、分からんけど。
まあまあまあ、まあ、
何の話か全然分からへんね。
ガーガーしか言ってないですからね。
じゃあもう初めのコーナー行きましょうか。
はい、お願いします。はい、
ます。向かいブロステレビア友達。
よ
ー。この企画はテレビっ子の向かいが今週のテレビ番組表の中からおすすめの番組を独自に紹介し、かつおすすめの見方を紹介するといった企画です。
はい。
はい、さすが後輩やな。後輩感出してきたな。よって拍手するっていうい
やいや、これ私ちょっと楽しみにしてるんですよ。
あ、そうなんや。
あの、私のところが番組テレビは見れるんですけど、うん、その番組表が見れなくて、
はいはいはい、
これを見とけば聞きたいですよね、うん、なんかそれを見れ聞いたら見れ
るって、どっち見るの聞くのどっちなの
ちょっと今ごっちゃになりましたけど、うん、あの向井さんの聞いて見れるっていうのがすごい、
なんか、ね、楽しみしてくれてる
んだよね。わかりやすいんですよね、うん、あの、あ、聞いてる、なんて聞いてる、聞けるから、まあね、
ただ1週間に1番組しか、はい、紹介してないから、
まあ、でもその1番組ってやっぱり向井そのよりすぐった番組ってわけじゃないですか、ま
あね、確かにね、
それがワクワクします、
ね、じゃあもうそんなワクワクしてんやったらもう、はい、さっさと紹介させていただきましょうか。
はい、お願いします、
今週ご紹介したのはこちら、12月6日日曜日夕方6時半から夜9時まで、
はい、
ABC テレビ M1 グランプリ2015です。こちらですよ。
M1 ですか。
M1 ですよ。
あれ、M1 って、
うん、
やってましたっけ？あれ？
これがね、
はい、
今年から復活したんですよ。
あ、復活なんですか、今年、うん、
5年ぶり。
あ、5年。
5年ぶりの復活です。
へぇ、
5年。というの、まずね、その、はは、今、バーって盛り上がってたけど、まあ、はい、もう、これ知らん人おらんと思うけど、M1 グランプリについて、ちょっと、はい、ご紹介しますと、はい、こちら M1 グランプリ、その M1 の M っていうのは漫才。
はいはい、
漫才の日本一を決めるグランプリっていうので、うん、はい、こっち、まあそれだけですね、シンプルに。
まあそうですね。
まあ言うたら去年とかまで言ったらザ・漫才とか、
ははは
それはね関西テレビ系列のやつでして、
はい、
M1 グランプリはテレビ朝日系列、 ABC テレビ系列の、ははこっちの方がある意味元祖的な、
元祖、
うん、ね、番組でして、
はい、
まあ5年前まで毎年10年間やってたんですけど、はい、ちょっと、それが1回終わってまた、まあ、なんか5年間休んだけど多分いろんな人のこうやってほしいという声が集まったんでしょうね。また復活されまして、
嬉しいですね、
ってことで今年は、はい、あの11代目のチャンピオンが、はは、はい、
はい、
決まるという
11代目、
はい、だから10代目覚えてます、
はい、10代目はね、
うん、
ちょっとね、あの石田、ノンスタイルさん以来ちょっと私覚えてなくて、
10代目は笑い飯じゃないですか。
ああ、うん、そうでしたっけ。
そっから5年空いての今年ですよ。で、ちなみにこの決勝進出者がもう出てまして、はいはい、
出てるんですか、
はい、こちら お伝えしますと、はい、メープル超合金、バカよあなたは、スーパーマラドーナ、和牛、ジャルジャル、銀シャリ、ハライチ、タイムマシン3号、そして最後に敗者復活枠というのがありまして、敗者復活戦で勝った方、あの勝ったコンビが入るんですけど、
はい
はい、こちらもね、その敗者復活のもその日の12月6日のお昼2時35分から夕方4時半まで、M1 グランプリ敗者復活戦っていうのがやってます。それも生放送でやってて、そこで決まってそれが9組目に入ると、
はい、
で多分番組の中でネタ、はい、まあ、20組いてるんですけど、はい、敗者復活、そっから決まるのが番組始まってから途中で生放送で、
で決まると、
そうそ
う、あ、なんかそういえば遅れて、なんか車で向かいますみたいなのありましたね、うん、
あの瞬間が結構ドキドキするっていう、
あ、思い出した、
敗者復活で一回、はい、やってはるからやっぱ熱い、なんかちゃんとこう、うん、温まってるせいもあって、敗者復活の人が結構上に行ったりとか、うん、あのもう最初優勝するパターンとかあったりとか、それもね面白くて、
そうか、思い出しました、うん、
思い出した、
うん、思い出しました。なんか今回のメンバーって新しい人多いですね。私、まあ、結構聞き覚えのない名前の方たちが、
ね、やっぱり5年経ってるから、はいはい、5年経つとやっぱ芸人さんもこう入れ替わるわけで ね、 そうだね、うん、5年前の M1 に出てたことあるのって、
はい、
ハライチとジャルジャルも出てたことあったかな。
ああ、ほんまですか。
で、ああ、どうやろう、ちょっと記憶が、あのタイムマシン3号も出てた気すんねんけど。
ああ、ほんまですか。
でも大体もうメープル超合金とか全然知らないですよ。
わかんないですね。
一人のあのコンビの、
は
あ
は
あ、女の人と多分男の人のコンビで、男の人が、はあ、あの漫画のコブラの格好をしてる。
いい、全然わかんない。知らないの。
知らないでしょ。
知らない。いや、調べてから見ようと。
はい、これぜひぜひ。これね、暑いね。これもう12月の末や思っててん、
はい、
あんの。
あ、結構早いですよね。
もうやで。
もう始まりますよね。
わあ、これはほんま楽しみ。
え、これ向井さんって誰が優勝するとかって決めてるんですか。
いや、うちが決めることではないけど。
優勝しそうやなと思
って。予想。
はい。
予想でも予想じゃないけど、頑張ってほしいなって思うのは、
はい、
あ、でもどっちやろうな。
はい、
和牛。
あ、
和牛と。
はい、
でもハライチも頑張ってほしい。
ああ、でもそう、ハライチさん、
うん、
わ、結構そうですね。ああ、そっか、ハライチさんも出るのか。
そうなんで、和牛でも和牛面白かったからな。
ハライチさん久しぶりじゃん、久しぶりですね、私漫才見るの。
あ、そう、
はい、
ハライチはだってさ、前の M1 も出てるはずや
ね。ああ、そうなんですね。
え、 M1 じゃなかったっけ、金あっちやったっけ、ザ漫才やったっけ、一番初めに出た時に、はい、あのね、アラスカの、アラスカのセーター着て、
はい、
それで鮮烈なデビューを見た記憶があんねんけど、うちの中では鮮烈やってんけど、いや、面白い。はい、ハライチはね、あの、今やってんのかな、TBS 系列でデブったんでっていうラジオやってて、それも面白い、
はい。あ、そうなんや、知らないです。
全然知らへんかった、はい、ちゃんと知っててな。
わかります。ちゃんとこれを覚えてや、はい、覚えていきます。
楽しみに増やして、増やして。
はい、増やします、
ね。家にメディアがない子やねんから。ラジオというメディアもあるからね。
ラジオ増やしていきたいですね。
うん、はい、ということで、
はい、
こちらの番組の、おすすめの見方を、
はい、
紹介いたしますと、
お願いします。
こちらの方は、テレビの前にしっかり座って、
はい、
あのコマーシャルを飛ばさずに、
はい、
あの刮目する。
刮目、え、コマーシャル飛ばしちゃダメですか。
コマーシャルの時に、はい、あのザッピングしたか、あの他のチャンネル変えたりとかしたら、はい、やっぱ次の漫才始まっちゃったりとかしたらさ、もうその時点で楽しめへんやん。
そうですね。
あと、あのもし録画で見る方は絶対情報を遮断してみるっていう、はい、
あ、それ入れちゃいそうになりますけどね。
入れたらなんか入れへんのがいいから、はい、うん、
ちゃんともう遮断してから見ると
っていうのがおすすめの見方です。
あ、でもそれ、そうですね、
はい、
そうですね、この見方おすすめですね、
はい、
皆さんにしてもらいたい
です。そうです、もう11代目が決まるんですから。
お、
はい、
して
楽しみですね。
刮目しましょう、皆さんで、はい、
ということで、はい、で、ムカブロスはこんな感じで、
はい、
で、今週あれな、なんかしおちゃんがなんか持ってきたっていう。
そうですね、はい、先週のラジオ聞かせてもらったんですよ、
うん、
で皆さんの紹介っていうかなんかしてたじゃないですか、インタビューみたいな。
あ、してたよ。
あれね、はっきり言って分かんないですよ、う
ん、いや分かるよ、本人が出てないから分かるやろ。
いやいや、なんかね、
うん、
いや、一言だけお聞きしますみたいな言ってるのに、うん、なんか一言二言みたいな。
いや、まあ、
なんか稽古どうですかみたいなしか、うん、もうなんか客員さん自身、うん、どんな性格なのかとか、
うん、
どういった人なのかとかが全然伝わらなくて、
う あ、そう？
もうなんか何を聞いてはるんかなみたいな、日常生活聞いて何を言ってはんやろみたいな思ってしまって、いやちょっと、まあ、私は、
うん、
あのまあ、客員さんとかをちょっと中身から伝えたいなと思って、
うん、その辺はでも中身知ってる？
いや今日結構あの稽古とか始めて皆さんのことをね、
あ、まあまあ何回かもやってるもんね、
知って行かせてもらったんです。今まだ進化っていうか、
進化
どういうこと？なんて進化じゃなくてないですかね、そのまあ勉強させてもらって言ってるんですけど、
うん、
まあ、それで、まあ、皆さんのことちょっとは知ってるんですよ、うん、まあ、だからちょっと向井さんに皆さんのこと紹介していこうかなと思って、うん、私なりの
紹介。あ、でも、はい、私紹介されて、私はもう知ってるから、
あ、じゃあ皆さんに、じゃあ
そうやね、まあまあまあ、ね、だから先週よりもっと、
はい、
あの客員さんのことを紹介、
はい、そうです、
向井さんもっと分かるように言える
ってこと、分かりやすく皆さんに、
うん、
まあ、今ラジオ聞いてくださってる皆さんにちょっと紹介できるなと思って。
いや喧嘩売ってんな。
いや喧嘩売ってないでしょ、売ってはないでしょ、うん、ちょっと皆さんに知ってもらいたいなと思って。
まあまあ、それは知ってもらいたいのは一緒で、はい、私も知ってもらいたい、もっとどんな方が出てね、どういう舞台になるのかとか、はい、
だから今日この皆さんをお鍋の具材と具材で例えていこうかなと思って、
なんなんぐちゃってしたな、ね、なんなんなんかわかる、なんかぐちゃっとしたし、なんか変なこと言ってるし、どういうこと？
いや、ぐちゃっとしてないですよ、皆さんをお鍋の具として伝えていこうかなと思って、
うん、ぐーって伸びてんねんな、
具材としてお伝えしたいなと思いまして。
なん、うん、そんな、なんなんその変な、おかしいよそんな伝え方。いやい
や、客員さんをちゃんと伝えるには、
うん、
こう、なんですかね、皆さん
なんでお鍋の具材だ、
今寒くなってきたじゃないですか、
うん、
皆さん鍋すると思うんですよ、
うん、
まあ、それが一番近いかなっていう。
あ、今その、はい、皆さんの環境、はい、お鍋とか今よくやるから それが一番伝わりやすいってこと。
この人誰ですって言っても、
うん、
ああそういう人なんかと思うじゃないですか、うん、じゃなくお鍋の具とかだと、
うん、
自分からも親しみがあるじゃないですか、
うん、まあ、え、100円を鍋の具にする、
はい、
はい、しますしっかり答えたな、はい、
しますよ、ちゃんと考えてきたんで、まあ、まあまあまあまあ、
考えてきたの？
考えてきたり聞いてもらいたいなっていうのが、う
ん、一旦聞いてみようか。そんな分かりやすいわけないけどな、はい、鍋の具材
にして。いやいやいや、ちゃんと考えてきた
の。じゃあ、はじめに、はい、じゃあ、あの、秋月萌ちゃん。
はい、秋月さんは、
うん、
あの、鍋の具で言うと、白菜です。うん、
白菜、
はい。
なんで？
白菜はまあまあ、スッと、トンと置いてあるんですよ、最初は。
え、どういうこと？トンって置いてあるって
こと？あの、まあまあ、普通に鍋に入れる前って、普通にシャキーンとしてるじゃないですか。
うん、まあまあ、葉っぱやからね。
はい、
うん、
で、鍋に入れて、
うん、
旬できたら、
うん、
まあ、柔らかくなるんです
ね。柔らかくなる。
柔らかくなって食べたら甘い。
まあね、汁とか。
噛めば噛むほど味が出る、
うん。
こういう役者さんだと思うんですよね。役者さん。
いやいやいや。
はい。
あ、そう？
はい。秋月さんって見た目。
もっとさ、もっとさ、はい、秋月さんの情報内のその。
秋月さんはあの見た目、うん、あの結構もう静かめな感じなんですよね。
まあ、おとなしい
ね。はい、おとなしめで、うん、でもいざエチュードとかして、
うん、
ストーリー始まっていくと、
うん、
もう。ガンガン喋ってって、なんか、なんていうんですかね、面白いっていうか、なんか、噛めば噛むほど、味がじわじわと、
まあ、そこで
喋
って、
はい、
喋まあ、結構、その、淡々、
はい、淡々とした
喋るけど、
はい、
ずっと見てると、もう、だんだんハマっていく感じはあるね。は
い、うん、そういう感じの方だなと思いまして。あと、体がものすごく柔らかいんですよ。
ああ、柔らかい、柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。
葉っぱの柔らかさがね、その、お箸でこう上げた時にお箸にちょっと葉っぱがひっつくぐらいのテロリンっていう感じがね、
うん、
ちょっと、うん、秋月さんに似てるなと思って。
確かに柔らかさはあるね、
はい、
他にも柔らかい具材ありそうやけどな。
いやいやいや、もう葉っぱのあれでちょっと表現したかったです。あの柔らかさと、
うん、
なんですか、噛めば噛むほどの
美味しさ、まあ、
美味しさをね。
白菜なんか鍋に絶対いるからな。
そうなんですよ、うん、鍋のグーッと
して、まあ、不可欠な、
はい、
あ、なるほどね。
そうです、そんな感じ、うん、
え、じゃあ、
はい、
小坂さんは、小坂博之さん、
小坂さんは昆布です、
うん、ほうほうほう。
最初にお鍋を温めとくっていう役割の人ですね。小坂さんは、
うん、
このハイヤガールで、まあ、役、
うん、
舞台に立って、
うん、
舞台の空気感を作ってくれる人だなと思いまして、
うーん、
舞台の、
はいはいはい、
舞台の、まあ、味を作っていかはる
役者さんですね。もう味なんや、
味ですね、
具材じゃないんや、味なんや、
風味ですよ、風味を作る大切な役だなと思って、
ま
あ、
全体をこう、はい、なんかまとめる感じかな、
はい、
あ、
皆さんをこうコーティングしてくれる感じですね。
確かに小坂さん一人やっぱ年齢がちょっとね、
そうなんですよ、
上の方やから、はい、確かにまとめてくれる感じ、ちょっとやっぱりちょっと来たら引き締まるしね。
そうなんですよ、やっぱりね、味を作ってくれる方が、まあ、それぞれの具、それぞれの具が、
うん、
具だけがあってもそれは面白くないんですよ、うん、それを うまいこと締めてくれる人がいないと、まあ、舞台面白くないとは思うんですよ私は、うん、
確かにね。
その役割をしてくれてるのが小坂さんだなと思いましたね。
わかるけどさ、もうそれぞれもう初めから鍋の具材でっていうから
はい、鍋の具材、あのたまに食べたくなるじゃないですか、昆布とかも、
うん、まあ、昆布ね、はい、食べたくなるのわかるけど、
あの身を切ってでも出していく感じがね、小坂
さん、小坂さん身を切ってでも、
はい、身を切ってこういろいろ、
はいはいはい、なるほどね、
はい、っていう感じですね、具材で例えると小坂さん
しっかりしてんな、思ったよりしっかり具材に例えてんな。
具材ですよ、それはもう皆さん具材に例えていきますよ、もう。
じゃあ次は高坂くん。
高坂さんはタラです。
タラ、
はい、
タラってどういうこと
ですか。あの魚ってタラですよね。
タラよ、
魚なんですよ。
タラ、なんでタラだ、あんまりタラ、まあようあるけどタラ入ってる鍋、はい、あんま普段食べへんから。
もうこれは言いたいのは、
うん、
なんていうんですかね、
うん、
まあ鍋って、まあ、ホロホロしちゃうんですけど、まあ、うん、魚って身が詰まってるじゃないですか、ギシッと、
うん、
なんていうかね、ドーンってくるじゃないですか。高坂さんは、
うん、
あのなんていうんですかね、ドシッとしてて、そのなんていうんですかね、まあ、いるだけでなんていうんですかね、うん、タラ難しいんですよね、ここタラなんですよ。でも
さ、
はい、
あんまり鍋で具材立っておいてってタラってすぐ出てきこへんよね。
いや難しかったんですよ、うん、野菜でもなかったんですよ、
うん、
なんていうんですかね、高坂さんは結構ドシッとして、
うん、
でも味があるっていう方なんですよ、うん、結構こうなんですか、静かにみんなのこと見て切っていく方なんで、うん、
あ、まあまあ、
はい、
しっかり冷静にその場の空気、はい、空気読む能力が高いですからね。
だからタラなんですよ。
だからいや、だからタラが繋がらへんけどな。
いやいや、もうドシッとして周りを見てる感、
タラ周り見てる、タラ周り見てるってこと。
見てますよ。
タラのこと知らんけど、
まあ、タラはまあまあまあ主役にもなりますし、
うん、
でも
ちょっと鍋の具材って言われてタラって言って嬉しいんかな。
タラはいいですよ。タラ、
タラはいいの。
いいですよ、ホロホロして、
ホロホロしてる、さっきからずっと言ってるけど、
ホロ美味しいじゃないですか。
まあまあ、あったら美味しいよ、はい、それは美味しいけど、
ね、うん、小坂さんはタラ、
タラ、
はい、
なるほど、
はい、
はあ、じゃあ次、中西ゆきちゃん。
ゆきちゃんはポン酢です、
うん、ポン酢、
はい、
具材じゃないもう
ちょっとね、具に例えようかなと思ったんですけど、
うん、
いや、ゆきちゃんは爽やかなんですよね。
爽やか、
元気で、いつも明るく、
明るいね、
明るくってもう、うん、なんですかね、もうピッチピチなんですよね。
あ、
もう元気がよくて
そっからポン酢、
はい、
ポン酢のポンを取ったわけやな。
ポン酢ポン
ポン酢のポン、あれだからあれやろ、柚子とか。
あ、そうですね、
そういう柑橘系の。
そうです、さっぱり
を取ったんやな。
さっぱりを取りました。
しょうちゃん、今んとこ鍋の具材、はい、あの白菜とタラしか入ってないけど、これ大丈夫、この鍋。
え、大丈夫ですよ、あの昆布もちゃんと
昆布は具材じゃないから
違います、
ね、昆布はだしやから。
あ、
うん、
まあでも鍋には必要な具ですから。
なあ、あれ必要、
必要ですよ、鍋に昆布なかったら美味しくないですからね、
うん、まあまあまあ、だし取らなあかんからね、
はい、
まあ、
ポン酢もポン酢もそうですよ、
うん、
ポン酢がなければ、
まあポン酢でやっぱり味決まるからね、
決めます。
ポン酢が、そういうゆきちゃんがこうグッと、
ゆきちゃんのまたね、変わったね、うん、変わるじゃないですか、鍋の風味が、
うん、
それを変えるのがゆきちゃんだと思うんですよね。
あ、だから小坂さんの空気を、はい、ティーンが変える、
ティーンがね、今の空気で変えちゃうんですね。
一番年上と年下が、は
い、この元気よさでこう空気がガラッと変わる感じがね、うん、あると思うんですよ。
じゃあ最後、丸山交通公園くんは、
もち巾着です。
もち巾？
はい、もち巾着です。
いや、見た目やと、
それ。絶対見た目
や。
じゃあ、聞いてください。
絶対見た目やろ。
あの、もち巾着って、まあ、トンってしてたら、
うん、
まあ、
なんか、トンってしてたらって何、まず。
なんか、置いてあると、なんか、ドテッと、うん、ドテッって感じするじゃないですか。うん、で、まあ、まあまあまあ、なんか、不愛想じゃないですか、もち巾着って。うん、でも、
もち巾着を不愛想。
でも、この、もち巾着の、膨らんでる方を、お箸で、プンってした瞬間に、もちがもう、溢れ出るじゃないですか。
うん、
そこがもう、丸山交通公園さんに似てるなと思って、
一回ブアイソーつってるからね。
いや違います、見た目でもドンって置いてたらこう、うん、なんか静かにしてたら、まあ、目も細い方なので、うん、まあ、ちょっとあれなんか何考えてはるかちょっと目つきも悪いなと思っちゃいますけど、うんうん、中からもう溢れる思いがこう伝わってきますよ。
溢れる思いが伝わって、
ね、思いじゃないです、
何
です
かね、溢れる思い、
あ、丸山さんのなんていうんですかね、うん、中身がすごいんですよ。
どうすごいのよ、じゃあ教えてよ。
いっぱい出てきはるんですよ、うん、
何が出てくんの今もちしか出てきてないで。
え、どちらも
巾着の中から。
エチュードとかをしてるときに、もう、 いろんな言葉が出てくるんですよね、うん、丸山さんの、ま
あ、すごい、はい、そ言語は多いね、
発想とか切り替えがもうすごくて、うん、
回転早いね、頭の回転が、
うん、もうなんかもうこの人にはいっぱい中が詰まってるなと思って、
それでもちきん、
もちきんなんですよ、
いやもちきんって言われて嬉しい、
いやでも中身が詰まってるっていうところなので、私の具材としては
他にももちきん着って、しかも鍋ってよりおでんやからな一人、
いやいやいや鍋にも入れますって、
なんやこの鍋、もち巾着とタラと白菜ってなんやこれ
ちょっと具は少ないですけど、でもメインどころが全部入ってますから、
これメインどころなんや、
メインですよお鍋の一応、
もち巾着メインかな、は
い、でもそのなかったら寂しいじゃないですか、もう、
ああまあね、はい、あったら嬉しいね、
はい、
確かにね
っていう感じですよ皆さん、
これ、
はい、
この鍋でもな、これちなみにさ、
はい、
まああとうちらも入ってちゃんと鍋はできんねやんね。
あ、あります、入ってます、はい、大丈夫ですよ。
大丈夫？
はい。
うちらは何なん？
まず、
まあ、ざっとでいいよ。
まあ、伊勢村さんはつくねです、
う
ん。
あ、見た目やな。
違います違います違
います。絶対見た目や。
つくねはなんかいろんなの入れるじゃないですか。
うん、
それは伊勢村さんに似てるなと思って。伊勢村さんって知識がいっぱい入ってるんですよ。
ああ、知識が？
知識がギュッてされてるので、
つくね。
つくねです。
うん、なるほどね。じゃあ稲森は？
稲森さんは水菜。です
市場さんがちょんって乗ってるやつ
ちょんとっていうか、まあまあまあ普通に、まあ水菜ですね、
普通に水菜がちょっと分からんけど、
水菜ですね、まあまあまあまあ、そうですね、うん、なんですか、ね、お箸で取るじゃないですか、
うん、
もう水菜ってもうベタベタベタベタってベタベタベタって言うじゃないですか、
言い方じゃないやそれ、
もうすごい絡めりつく感じが、うん、その舞台ではいなくちゃならない人だなっていう、いい時にこう、いい時に絡んでくるっていう、
うまいこと言うだね、
感じですね、
はい、ちなみに私は
向井さんは、
うん、
向井さんは鶏肉ですね、
あら鶏肉、
はい、
肉なんで、鶏肉です、それちょっと嬉しいな、
鶏肉ですね、うん、なんか元気の良さですね、豚とかじゃなく鶏ですね
あ、うるさいってことやろそれ、ここうるさいだけやろ完全に、
すいません鶏肉の
なんか言うてるだけやろ、
の元気良さが、うん、鶏肉だなと思って、
でも正直鶏肉は嬉しいな、
あ、ほんまですか、
うん、この中で、はい、餅巾着と鶏肉やったら絶対鶏肉やからない
やでもどちらもまあ美味しい味を出すので、
まあまあまあ、そうやね、
まあ、もう一回その鶏をね、うん、入れとけば味が鶏から出るので、
うち味
出ますよ、向井さんの独特の味が鍋にこう
出るんやな、
伸縮していく感じが、
ちなみに自分は何になるの、
自分、あ、自分ちょっと考えてなかったです、
ね、食べる人、
食べる人です、私はもう鍋さばきを
食べる気なんや、
食べる気です、美味しく皆さんを食べさせていただきます、
いや食べさせていただきます、ちゃう
わ、じゃあ私はんぺんにいいです、
いやいいですね、なんで最後めっちゃ適当やんか、
はんぺんにいきます、私ぽかぽか浮いときます、
ちなみに
はい、
この鍋は 何鍋なんの、私たちは、
あ、総合ですか、
うん、このハイヤーガールは何鍋なん、
ハイヤーガールはハイヤーガールを鍋で例えると、
うん、
チゲ鍋です、
おお、
はい、
なんでなんそれは、
結構ハイヤーガール、うん、まあまあ今チラシとかでも書いてあるんですけど、うん、女の人がハイヤーガールっていう、うん、まあ、まあ下からハイヤーガールっていうのはね、ちょっと苦悩が見えると思うんですよね、
うん、
まあそれは辛さでもあると思うんですよね、
うん、
辛いけど食べる、
うん、
この美味しさのために食べるっていうのがちょっとハイヤーガールに合ってるかなと、チゲ鍋
なんかあんまりちょっと最後ピンとこんかった
、なんでですか、なんですか、なんか
苦悩しながらだよ、苦悶とかじゃないんや、
苦悶
なんかちょっとうーってなりながら食べる感じ、
なんか痛いって分かっているけど食べてしまう、美味しいっていうのが、
そういう、
はい、
多分でもそんな話かどうかわからん、
まだわからないです、うん、今の私がちょっとねチラシを見ての、
いや色やん、じゃあもう色やん、
言っちゃいますよ、
チラシがね全体的にちょっと赤いから
赤みですからね、
そっから来てんねや、
ちょっとそっから来てますね、
なんやそれも、
まあまあまあこっから話はできていくので、ね、
うん、まあね、そんな
まだまだ、はい、傾向がいっぱいあるので、
まあでもまあでも分かりやすかったかな、これはこれで面白かったかな、聞いてて
ですか、皆さん分かっていただい
たら嬉しいですけどね、まあまあ特徴はまあまあつかめてたと思うよ、
はい、
そうじゃねってこと、確かにね、
はい、
うん、そんなお鍋の皆さんが出られるハイヤーガールは、
はい、
いつな、どこであるんですか、
2016年1月20日から24日京都芸術センター講堂で開始されます、
うん、行います、
ね、行います、
はい、
すいません、
こちら全8回公演でして、
はい、
チケットの方がもう発売されておりますん です、
はい、
もうどんどんどしどしご予約お待ちしております、
はい、
でね、 これちなみに、
はい、
この今日の放送日から次の公演の初日まであとちょうど50日なんで、
はい、あ50日ですか、
これ分かりにくいな、
ちょっと50日微妙っちゃ微妙ですけど
50日後にはあるんで、今日から50日カウントダウンを始めたいと思います
、
はい、
そうですね、50日きり、はい、きり良かったですね、
今日から出せって、
今日からは、
はい、なんでこちらの方50日後には幕が開いてますんで、は
い、皆さんどんどんチケット予約してください、
はい、お願いします、
お願いします、
といった感じで最後メールアドレスだけ言いますね、はい、サカイッコ下半線ラジオアットマークヤフードット CO.jp SAKAIKKO 下半線 RADIO アットマークヤフードット CO.jp までメールをいただいた方にはサカイッコラジオ特製ステッカーをプレゼントいたします、
はい、
といった感じで今週終わりましょうか、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、ではでは。